こんにちは、遠藤和樹です。白石浩和の勇気対人事、白石さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、今日はですね、白石さんの、はい、もう現場でね、いろいろ起きてると思いますので、一つの進捗報告をちょっとしたいということでやっていきたいと思いますが、
はい、はい、それこそですね、この収録が終わってからそこの人事委員会に私ウェブで参加するんですけども、どこかの回で言ったと思うんですけども、360度サーベイをね、初めてした組織があって、う
ん、対象20名前後の会社さんですかね。
ええ、
ありましたね。
で、そこね、チャレンジ、結構な大きな一歩を踏み出して、
まあ、
模擬評価というか、トライアル評価の段階ではあるんですけども、評価結果が出たんですよ。
ほう。
自己 PR をしてもらって、それも一つの材料として、みんなから評価をしてもらって、で、その評価の際に、その方に対する期待とか、課題とかのコメントをしてもらうというやつですね。
うんうん、
で、それを誰がどの点数をつけたのかということをオープンにされると、立場の弱い私としては、私っていうのは人事メンバーですけども、ちょっと厳しいものがあるので。
いやー、刺さりますからね。
ええ。良ければ、白石さんが、その辺、お手数ですけど、集計してもらって、
うん、
誰が何点つけたか分からないようにして返してもらえればということで、私が集計係になった。
ああ、一旦、白石さんの方で預かって、匿名性を出してってことですか。
ええ、そうです、そうです。で、ちょっと私もその辺のエクセル弱いもんですから、メンバーに助けてもらって。
そうなんですか。実務力ない疑惑。
助けてもらって、
はいはい、
できて、で、お返ししたんですけど。うん、で、まず、これはですね、最初の取り組みなので、
はい、
この辺ちょっと注意が必要だと思うんですけど、
ほうほう、
私的にはもう、割と慣れっこなので、このぐらいオープンにしても OK だろうって思う内容でも、ではあるんですけども、
うん、
この辺は社長としてもオープンな会では注意しないといけないと思いますけども、どこまでオープンにするのかというのは、やっぱりですね、末端のメンバーとか、の、心模様とかですね、うん、今の立場とかを十分に配慮してステップを踏むべきだなというのを、この仕事を通じて思ったんですけどね、集計の仕事をして、
うん、白石さんたちがスタンダードにやってる今、うん、御社内でスタンダードでやってることを当たり前にしたら、多分組織は崩壊しますもんね、
と、うん、というふうになったので、この辺はやっぱりね、人事委員会を組成する意義というのはを感じたという話なんですけどね。
はいはいはい。
それはお返ししたんですよ、まず。うん、で、そこは人事メンバーチャットがあるので、そこに最初お返ししようと思ったんですけど、うん、私もちょっと丁寧な手順を踏まないといけないというふうに思って、その会社の手を挙げてもらった新人事委員長にこのようになりましたと。
なるほど。
一応、これは誰が何点つけたかわからないようになっておりますというふうにお返ししたんですけども、その方がこう、ちょっと衝撃を受けたのが、分かってですね。
うん、
で、その新人事員長。
チャット上でですか？
チャット上で。新人事員長が人事メンバーに、今日確かに白石さんから集計結果をいただきました。
うん、
で、ちょっとこれは、私自身で預かって考えるべきところがあるので、そのことだけ報告をしておきますっていうのが、またチャット上に流れて、あら、これはなんか、ちょっと雑な仕事をしてしまったかなというふうに反省もしながら。
ちなみにその時は、もうすでに匿名で返してあったんですか？
ですね。誰が何点つけたかを分からないようにしてもらえばいいっていうふうなことがオーダーだったので。
はいはいはい。
ということは、その結果として、私がそのメンバーであれば、白石さんであれば、白石さんの皆さんからつけられた、結果はこうですっていうのは出てるんですよ。
で、誰かがわかんないってだけですよね。
そうです、そうです、
うん、
で、そのメンバー一覧表が、遠藤さんであれば、何点、白石さんであれば何点っていう一覧表ができるわけですよね。うん、
ただ、それでも、ちょっと一旦預からせて考えさせてほしいと。どこだ？はいはいはい。
で、それはですね、まあ、自己評価がかなり多めにつけてる点数の人がいたんですよ、一人。
ああ、なるほど。
で、それとの落差が激しい人。
はい、はいはいはいはい。
で、この人が、なんと人事メンバーだったんですよ。
なるほど。
この人にどう解放しようか、ものすごい衝撃を受けるんじゃないかという配慮を、この新人事長は女性なんですけどね。
うん。
そこまで配慮するんだ、すごいなと思ったんですけども
。逆にしないんですか？状況がありますからね、関係性がいろいろありますからね。
そうそうそう。で、そのことも含めて、 たまたま、その、まあ、ダイナミックな方が人事委員会に出席しなかったので、残りの人事メンバーで、はい、これ一旦匿名で一覧表開放するけども、
うん、
私はここが気になるっていうことは言ってもらって、人事メンバーにですね、開放してもいいかっていうところを悩んでるんだけど、どうだろうかっていうところから、人事メンバーと対話が始まって、
なるほど。
はい、で、それともう一つ、はい、そこが一個あったっていうのと、それから皆さんが皆さんに対するコメント、自分は、〇〇さんをこう評価しました。根拠はこうですと、はいはい。期待感と課題感をここに持ってますというコメントが、多分、鋭かったんでしょうね。
うんうんうん。
うん。だからこれを、これもオープンにすると、オープンにするとっていうのは、誰が私に対してこのコメントを書いたのかっていうのが、は、わからないようにしてるんですよ。まあ、推測すればわかるんかもしれませんけど、うんうんうん、それにしても、
衝撃を。
心臓発作を起こさない。
衝撃を超えましたね。
というふうな、ことも私は感じるんだけど、皆さんこの衝撃は耐えられるだろうかというのも人事メンバーに尋ねてもらって。
いや、そうや、その懸念大事ですよね。
そうそうそう。で、結局ね、誰が私にコメントつけたのかというのを、順番をね、少しこう、ランダムに変えていって。
なるほど。
うん。少しは分かりにくくしようっていうような配慮とかがなされて、うんうん、で、まあ、基本は全体を、まあ、オープンにしようということで決着がついたんですけど、というようなことがあってですね、こういう。
いや、生々しい話ですね。うん。
こういう丁寧な議論は、やっぱりこう、これはなかなか外の私では分からない。中の人だから、こう、関係とかね、今の風土とか、この人は傷つきやすいからとか、いうのがあっての議論だなと思って、やっぱ人事メンバーの力っていうのは絶対に必要だなというふうに思ったというのが一つですね。
確かにそこの人事委員会を組成して、そこで主体的に手を挙げた方々がワンクッション、当事者としてしっかり考える場がなかったら、これをコンサルがいきなりボンってやったらもうアウトだったってことですね。
うん、そう、こんぐらいいいでしょって僕が雑に投げるとね。それだったら、もう有機体人事やめますってなってたかもしれないですね。
確かに、全然有機体じゃねえじゃねえか、みたいなね。言われちゃう。兼ねないと。
うん、はい。で、それとね、もう一つ気づきがあったのは、皆さんに対するコメント。これがさっき鋭いと申し上げましたけども、鋭いっていう意味は、的を得てるんですよ。
はいはいはい。
うん。評価、給与と関係するところですから、皆さん真剣に、ね、根拠も含めて記載していただいているわけですけども、的を得てるということは、前回も申し上げましたけど、この有機体人事制度の導入目的、設計目的は、自分が成長することですから、ということは、的を得てる課題を自分に投げられるということは、自分が成長するものすごいポイントを教えてもらえるということじゃないですか。
うん、うん。
普段こういう土直球な対話をしてなくて、評価だからこういった確信を得たコメントが出てきているので、これを直視するのは、まあ人それぞれにね、しっかり受け止められるかという問題はありますけども、まあまたその辺は私がフォローしようと思いますけども、これが現実なんだと、周りが私を見ている目なんだということを受け入れた上で、自分の課題を見つけることが大事ですから。
前回ね、戻るべきは有機体人事の目的は人の成長ですというところがね、うん、ここに回帰できるとその思考にはなりますよね。
そうです、そうです。だから、あえてその目的に立ち返って、この評価結果を受け入れて、新たに課題設定をして、また来年には別人になろうというような、やっぱり仕組みはですね、このコメントにおける丁寧な議論をまた聞いて、横で聞かせていただきながら、
うん、
やっぱすげえなと。うんうんうん、いうふうに思ったというのが、もう一点のこう気づきというか、感想なんですよね。
いや、でも、相手から、本当に相手のことを思っていただいているコメントは、うん、本人からすると、傷つきぐらいえぐられるみたいなのはね、逆に思ってるからこその衝撃でしょうし、
そうですね、
というのを、その通りに受け止められるかというのは、ね、それができないよっていうのも同時に分かるところですけどね。
でもね、コメントを私も見させてもらって、これは人事メンバーの感想でもあるんですけど、はい、
うんうん、
ちゃんと配慮を持ってね、お前のここができてないじゃないんですよ。ちゃんと温かく見守ってるから、こういったことが課題で、ここがクリアしてもらえるとね、本当に嬉しいんだというふうなことが感じられるコメントだよねっていうふうにメンバーもね、言ってくれてたんですけど、私も見ててそう思ったんですけどね。
うん、
それでもまあ、今遠藤さんがおっしゃるように、それでもなかなか受け入れられないっていうのが人間なんですけども、 ここをね、一つ自分への挑戦と課題設定をして、まず受け入れることがですね、そこが成長の第一ステップだなというのを、この1回目の360度サーベイの集計係をして思ったことであります。
いやー、ここからね、実際にまた進んでいってどんな展開になっていくかっていうのは、一つのちょっとまだね、ここ
へ、ね、
翔一さんがね、勝手にシナリオを書くわけにいかないので、うん、また随時現場レポートも含めてね、はい、とてもリアルで、ドキドキしながら聞く会になりましたけれども、うん、非常に参考になる、勉強になる、学びの多い、やっぱリアルだなという、現実だなという感じがしましたので、またタイミングでぜひと、ね。
今日もまた、先ほど言ったように人事メンバーで、お前も参加しろというふうに呼ばれてますんで、またどっかでね。
あ、今日の今日。
今日です。
なんか、多いですね。はい。前回も収録の、この後に新しい方と、みたいな感じで。
いや、そうですね。なんか、そんな形で、お声掛けいただくのはありがたいなというふうに思います。
いや、決して概念論ではない、リアルなね、番組でということでお届けしていきたいと思いますので、またこういった話を聞きながら質問ありましたら、ぜひお寄せいただけたらと思います。ということで終わりましょう。白石さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の有機体人事。ここまでお聞きいただきまして、ありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。